皆さんこんにちは。土のどこでもライブエピソード63、第62回目の土のどこでもライブ。今日もポッドキャストをお聞きいただいてありがとうございます。前回の62回目の放送からちょっと間が置いてしまったんですけれども、まあちょっとドタバタいろいろありまして、それもちょっと理由を後でまたお話ししたいと思うんですけれども、今日はですね、実はポッドキャストを今回初めてアンカーというね、プラットフォームに分けあって変えてみました。でアンカーから初めて今日は配信ということで、最後までぜひお付き合いください。まあ、先ほどもお伝えしたんですけれども、今日はアンカーというねプラットフォームを使いまして、初めてこのポッドキャストで配信してみます。今まではずっとねワードプレスを使って自分のウェブサイトからポッドキャストを配信してたんですけれども、ブルーベリーというプラグインを使ってね、でも今回ちょっと訳あってアンカーに変えてみましたっていうのもですね、実は私もし私のツッチー .com のゆきこつついオフィシャルウェブサイトの方をご覧になってくださった方はちょっと気づいた方ももしかしていらっしゃるかもしれないんですけれども、ちょっとエラーが頻発しておりまして、で特に自分でなんかこう変えたつもりはないんだけど、なんかデータベースのエラーとかってね、またこのウェブサイトを作るのにあたって結構ややこしいこといろいろエラーが起きてて、でまあ、今はちょっと落ち着いて治ってはいるんですけれども、ちょっとサーバーも移転しなきゃいけなかったりとか、いろいろちょっとウェブサイトの方でトラブってたんですよ。それで全部ポッドキャストウェブサイトを通じてウェブサイトからも発信してたので、これなんかトラブルあった時になんかね、あとだとこう、あもう全然ポッドキャストが聞けなくなったとか、もし万が一あったら嫌だなと思って、で今回自分のワードプレスウェブサイトで作ってるポッドキャストから一回離れてアンカーというプラットフォームを初めて使ってみました。でなんか BGM もねあったりして、あといつもは私ポッドキャストいつもパソコンでねガレージバンドのソフトを使ってちゃちゃっと仕上げてたんだけど、今回アンカーのそのいろいろな BGM とかね、アンカーのそのアプリでそのままエディットっていうか編集とかできたりするので、それもちょっと使ってみようかなと思って、今日 BGM 最初のオープニングアンカーの使ってみて試しております。ということでね、冒頭でもお話ししたんだけど、ちょっと前回ねポッドキャストいい感じでなるべく毎週アップしようと誓っていた矢先に、まあ、そのウェブサイトのトラブルもあり、そして私自身のトラブルもありまして、実はなんとコロナにかかってしまいまして、もうびっくりしましたね本当に。で今まで本当生き延びてきたんですよ、この今トロント、カナダのトロント、オンタリオ州のトロントにいるんですけれども、結構やっぱりこっちってすごく感染者が多くて、最近またね一と落ち着いてからまた上がってきてるんですよね、感染者の数が。でやっぱりそれもだんだん規制が緩くなってきて、どんどんレストランとかももちろん今ワクチンを受けていない人もパスポートなしでも入れるようになってるし、マスクもしなくていい場所もあったりとかするので、やっぱりみんながこう油断してきてるっていうか、その分感染者もねやっぱり上がってきてるみたいなんですよ最近。で私も今までずっと気をつけてきてて、で実際自分は本当にもうしょっちゅうこうハンドサニタイザーで手とか拭いたりとかね、いろいろ気をつけてはいたんだけど、心当たりがありまして、実は3月の忘れもしないというか22日に、私カナダのちょうどブリティッシュコロンビア州のカレッジ、音楽カレッジに通っていた時の同じ クラスの、クラスメートの子がね、で、その子私と一時期そう、ルームメートとして、同じ家に住んでたこともある、その子がトロントに、ショーをしに来たんですよ。もうブリティッシュコロンビア州から。で、あ、これは見に行かなきゃって、これも彼のライブを見に行かなきゃと思って、すっごく、人気ある、ユニットを組んでいて、ムーントリックスっていう、本当にちょっとリンクも貼っとこうかな。で、その彼らがトロントでショーケースをするっていうんで、見に行ったわけなんですよ。で、エルモカンボっていうね、トロントでもかなり伝説のバーっていう言われてる、いろんなもう本当に大御所の、もうミック・ジャガーとか、なんか本当に大御所の人たちがそこでライブをしたっていうね、伝説のバー、クラブ？なんて言うんだろうね。まあ、音楽ベニューがありまして、そこに行ったわけなんですよ。で、まあ、火曜日、まあ、ショーケースということで、バンドが4組ぐらい入ってたのかな？それで本当に人が結構多かったんですけれども、もう本当みんなマスクしてなくって。で、わ、これ、今のこのバーの現状なのか と思って。で、私は普段そのライブをするのは、まあ、バーとかレストランとかでしてたんだけども、私がそのライブをしたところは、マスクしてる人もちらほらいたんですよ。でもやっぱりその年齢層が若いクラブに行けば行くほど、その本当にマスクを全くしないで中でもう密集してっていうところが結構今増えてきてて、で、まさにそんな感じだったんですよね。で、私もまあ一人でマスクしてるのもなーとか思っても、本当に、あ、でも何人かはいたかな。ほんと少数派でマスクしてる人はいたんだけども、ほとんどもう9割以上の人がしてなくって、なんかそこでね、なんか、まあそれもちょっと自分の弱さもあるんだけど、マスクこれ自分なんかしてたらなんかあれかなみたいな感じで、まあしたりしなかったりしてたんですよ。で、もちろんそのクラスメートのライブとかで、彼がパフォーマンスしてる時はやっぱり私も彼に私来たよみたいな感じで 久しぶりみたいな感じで顔見せたかったので、その時マスクしてなかったし、まあいろいろその後お話とかもしたりして、マスクしなかったりとかしてたんですよね。絶対それだと思って。で、それが22日の夜だったんですけれども、25日にちょっと喉が痛くなってきて、で、多分ね、オミクロンだと思うんですよ。なんか結構その潜伏期間が他の、コロナのウイルスよりもちょっと短いっていう話を聞いたのかな。でもまあ、ちゃんと病院でテストしても、そのどのウイルスかっていう、そこまでは判別できないらしくて、結局何だったのかよく分かんない。でも多分オミクロンだと思うんですけど、で、その3日潜伏期間があって、私が思うに。で、25日に喉が痛くなって、で、26日、27日、まあその25日からの3日間、ちょっと家で本当にずっと安静にしてたんですよ。で、頭も痛くて、で、若干ちょっと吐き気もあったんですけど、でもそんな大したことはなくて、で、熱も、私普段平熱そんな高くはないんですけど、まあ37点、最高は7.6ぐらいまであったのかな。でも本当微熱ぐらいの熱が2日半ぐらい続いて、で、まあ友達にちょっと私体温計持ってなかったので体温計こう持ってきてもらって、あと今カナダって、まあ、オンタリオ州で検査キットがね、本当にその辺でたくさん配られてるんですよ。薬局だったりとか、あと普通に買い物行くスーパーだったりとかに、本当にラピッドテストのコロナ、コービットラピッドテストっていう、家で本当に簡素にこう検査できるテストキットが配られてるので、それ友達が持ってきてくれて、で、27日、3月27日に結構もう熱、もうちょっと微熱で頭痛いって家でこう寝込んでる時にテストしてみたんですよ。で、自分ではそんな症状も重くないから、まあ風邪だと思って、で、テストしたら、まあ、普通に陰性だったんですよね。ね、ネガティブで、テストキットってこうね、線が1本とか2本って、2本出たらポジティブじゃないですか。 陽性で、なんか妊娠検査薬みたいな感じの、液こう3滴垂らしてとかって、それ鼻にこう入れて、で、できるだけ私はちゃんと、検査の結果を知りたかったので、鼻の、もう必死で奥の方まで入れて、で、やったら、ネガティブって陰性だったんですよね。で、あ、やっぱり風邪だ。やっぱりこんな症状大したことないし、と思って、で、友達にも、なんか陰性だったとか言って、で、多分次の日だったかな、ちょっとぼーっとしてたあんま覚えてないんですけれど、もう一回テストしてみたんですよ。で、2回目も陰性だったんですよね。確かその次の日だか、同じ日じゃなかったと思うんだけど。で、まあ、オンタリオ州のその政府のガイドラインによると、そのテストキットで家で検査した時に症状があって陰性だった場合は24時間から48時間ぐらい間を置いてもう一回テストしてみてくださいって、それで再び陰性だったら大丈夫ですよみたいなガイドラインがあったんですよ。で、まあそのガイドラインその時見てはいなかったんだけれども、とりあえず2回目やっても陰性でしょ。それで私ももう完全に白だと思って、で、その後、ちょっと良くなってから出歩いてたりとかしたんですよ。でもやっぱりちょっと出歩いたりするとすごくこう疲れがひどくて、ちょっと歩くと、あ、もういや、ダメだとか眠いとか、もう疲れたから家に帰りたいみたいな感じになってて、で、でも結局2、3日出歩いたのかな、その後。で、家に帰ってやっぱりすごくずっとすぐ疲れるので、ほんと寝てたりとかしてて、それで、本当にいつだったっけ？ 2 日かな？違う、3日の日。3日の日に、4月の3日の日。で、ちょっとまだ鼻水とかもあって、ちょっとまだめまいもあるかな？みたいな感じの時に、あ、もうなんか家にこんな寝てばかりもしょうがないから散歩に行こうと思って。で、まあ、友達と散歩行こうって言ってたんだけれども、まあ、念のためにもう一回検査してみようって言って、もう一回テストキットで家でやったら、その時に初めて陽性が出たんですよね。で、びっくりして、え、ポジティブで黒だったみたいな。で、もう立て続けに2回やってみたら2回ともポジティブで、でもうそこで焦りまして、もうって外出してたし、友達にも会ったしみたいな。で、もう友達にももう本当にごめんなさいって言って報告して、私コロナにかかってたみたい、風邪じゃなかったって報告して、で、ま、政府のガイドラインによると、家のテストキットでそうやって陽性がもし出た場合は、もう本当に病院にとかに改めて検査に行く必要なくて、もうそのまま、まあ、セルフアイソレーション、もうなんか隔離してくださいっていうガイドラインだったんだけれども、とりあえず私はちょっとオフィシャルな検査も知りたくって、結果も知りたくって、それで病院に行って PCR 検査を、 PCR で PRC? PCR 検査をしたら、なんかやっぱ陽性だったんですよ。で、もう本当に家でおとなしくずっとしてなきゃいけなかったんだけども、結局陰性だと思って外に出たりとかして、でもまあ昨日で隔離は終わったのかな。一応今ね、前は14日間の隔離だったんだけど、そのコロナにかかった場合、症状が出始めてから14日間っていうのが以前のなんか規定だったんだけど、今は10日になりまして、で、ワクチンを打った人は5日、フーリーバクシネイテッドだから、本当に3回ワクチンを接種した人は症状が出始めてから5日間の隔離で、ワクチンを3回打ってない人は、10日の隔離ということで、私ももう本当にもう症状出たのが25日から出始めたので、もうとっくに過ぎてるんですよ、隔離期間は。なので、もう、外には出れるんだけれども、ただ、ちょっとまだ鼻水とか、ちょっと咳がまだ出たりとかしてたので、もうちょいいようかなみたいな、家におとなしくしてようかなって今更ですが もう外に出てしまったんですが、なのでなんか本当にそのテストキットをすり抜けちゃうことって結構あるらしいんですよね。で、やっぱり個人でこう家でテストすると、まあ鼻にこう、なんだろう、綿棒を入れてこう 摂取するんだけど、その鼻なんかなんていうんですか、液っていうんですか、粘膜で、それがちゃんとでも絶対ついてたんだけれども、なんだろうね、その位置なのかな。でも2種類あって、ちょっと鼻のすぐそんなに奥じゃないところに入れるときは、ちょっと鼻の上の方につけて5回ぐらい両方こう回すみたいな。でずっと鼻の奥の本当に何だろう、喉の方まで行くぐらい奥にこう入れて摂取するときは、ただずっと奥まで入れて特に動かさなくても片方だけそのまま入れて、でそのなんか粘膜を採取みたいな、なんか2種類あるらしいんだけど、私がネガティブの結果が出たのは、結構自分でもう必死になって奥の方までちゃんと頑張って入れようと思って入れた時にネガティブがその時、まあ、たまたまだったのかもしれないけど出て、でつい最近そのやったのがちょっと鼻のすぐそんなに奥じゃなくて、もう入れてすぐのところこう5回両方回してっていうの、それをやったら、まあ、ポジティブが出たんですよ。でもまあ病院に行ったら本当にずっと奥の方まで入れて、その結果、まあ、ポジティブっていうのが出たんですけれども、なんかそのやっぱり家でそのやるテストってあんまりこう信憑性っていうか、あんまこう信じきれないなと思って、それで安心して外出るの危険だなと思って本当に反省した次第でしたね。でもまあなんか症状出た時点で、その私普段本当に風邪ひかないんですよ。なのでこのまあ、で普段も風邪ひいてもちょっとカッコン湯とか日本から持ってきてもらったもの飲んでるとすぐ治ってたりしたんだけど、今回ねカッコン湯とか全然効かなかったし、で頭痛くて、まあ、タイレノールを1日、まあ、普段私本当に頭痛薬とかも飲まないんだけど、タイレノールも1日に2回飲んで、でちょっと、まあ、寝込んでたりとかしたので、まあ自分としては風邪ひかないっていう普段のその体調から考えてみると、やっぱりこれは普通の普段ひくような風邪じゃなかったんだなっては思うんですよ。ただその時はそこまでなんだろうな、なんか本当にひどいってわけでもなかったし、なんかまあちょっと風邪こじらしちゃったのかなぐらいな、ネガティブっていうのをテスト結果も信じたみたいな、本当そんな状態で、で、まあ、軽症で済んだのが良かったなって、もうなんかもう不幸中の幸いだったんですけども、なんだろうね、やっぱり普段のその食生活だったりとかそういうのももしかして関係あるのかもしれないし、まあ、いろんな要因があると思うんですよね。その個人でこういろんな症状の出方が違うっていうの。ただなんかやっぱりその疲労感がすごく今回きつかったなっていうのがあって、なんかなんでこんなに疲れるんだろう。でもまあ女性なのでその生理と重なってそれもあって、この疲労感は一体このどっちなんだろうと思って、それがちょっと悩ましかったのもあったんですよ。すっごく眠いとかそういうのってやっぱり女性にはよく PMS とかでもあるじゃないですか。だからそれと本当に同じ時期にコロナにかかったので、なんかこう判断がすごくつきづらかったっていうのもあるし、のでそんな感じでちょっと初めての経験でしたね。で、まあ、日本でもね本当に増えてきてるっていうか、前から結構多かったと思うんだけれども、私の実家の方でもね、なんか、まあ、田舎なんだけど前よりもだいぶ増えてきてるみたいだし、でやっぱりオミクロンってすごく軽症だっては噂では聞くけど、やっぱ後遺症とかもあるらしいじゃないですか。で私もちょっとそれが怖いなと思って、後遺症ってしばらくその疲れが私も抜けなかったので、これがなんか本当になんだろうな、あとあとまたずっと影響するの怖いなと思って、ちょっとかなり大事をとってすごく寝てたりとかしたんだけれども、そういうのが多いらしいですよね。なんか記事とかよく読んでると、だから本当に ちょっと良くなったなと思っても、もうちょっと疲れるんだったら本当寝まくった方がいいなってなんか思いました本当。なので今まだね、あの今日はだいぶ調子いいんですけど、あの咳とかちょっと痰が絡んだりとか鼻水出てるうちはもうなんか大丈夫だなと思っても、本当ちょっと眠くなったらすぐ寝るとか、もう自分を散々甘やかせてもう数日過ごそうかなっていうふうに思っております。なんかね、あの最近はね結構2度3度かかってる人までは分かんないけど、でも2回かかってる人って結構いるんですよ。で、あのワクチン受けたりとかしても全然かかってたりとかするし、まあ、ワクチンもかからないっていうんじゃなくて、あの症状がちょっと軽く済むっていう目的っていうので、もうかからないってことはないと思うんだけど、なんか、まあ、一度かかってる人もかからないってことはないし、本当にまだまだね、あのマスクはだんだん解除されてきてるとはいえ、本当気をつけなきゃなって改めて思いましたね。ね、感染力も強いみたいだし、本当今日はなんか自分のコロナ体験談みたいなお話になってしまったんですけれども、本当皆さんもお気をつけください。なんかまあトロントではね、先ほどもなんかお伝えしてたように、どんどん解放ムードになってきて、本当になんだろう、マスクもしてない人がどんどん多くなってきてね、なんか、まあ、マスクも、まあ、人によってはそのなんかあんまりね当てにならないよっていう意見もあったりとかするじゃないですか。でも、まあ、自分がかかってたりとか、まあ、もちろん自分がかかってる時はマスクして他の人にあの広まらないようにするというのが前提なんだけれども、なんかある程度やっぱりあの飛沫をね防ぐっていう効果は個人的にはあると思うんですよ。私も以前はマスクは特にあんま意味ないんじゃないかなっていうふうに思う派だったんだけれども、実際こうずっと、まあ、カナダ、まあ、トロントオンタリオ州のね規制の中でこう自分があのマスクをつけてみてて、やっぱりなんか効果はあるんじゃないのかなっては思うので、実際マスクしてないところであの感染したのでね。なので、まあ、日本もうそうなんだけども、カナダでも、まあ、他の世界に住んでらっしゃる、もしかして他で聞いてくださってる方もいらっしゃると思うんですけれども、今皆さんの住んでらっしゃるところがどういう状況かわからないけど、なんかもうそろそろねコロナのパンデミックも終わりに近づいてきてるとは願いたいけど、本当に安全に気をつけて過ごしていきましょう。私ももうこれ以上かからないように気をつけます。うちのどこでもライブ、今回63回目エピソード63、最後までお聞きいただきましてありがとうございます。次はね、あのもうちょっとね個人のネタだけじゃなくて、トロントのいろんなことだったりとかお伝えしていければなと思います。でなんかウェブサイトの方もね更新していくので、ぜひつっち .com、 もうちょっと復旧にいろいろいじったりしてかかるかもしれないんですけれども、ブログとかどんどんアップしていくので、インスタグラムだったりとかフェイスブックの方にも遊びに来てください。それではまた次回お会いしましょう。トロントからツッチがお届けしました。じゃあね、バイバイ。